さてここからのお時間はですね、私個人的に待ちに待ったって感じのねゲストなんですけれどもご紹介させていただこうと思います。本場さぬきで3年修行、その後2年間うどんあんぎゃと称した全国武者修行をして回った、もう本当ね凄腕のうどん打ちって言わせていただきたいんですけども、そしてふるさとの綾部志賀里に戻られて竹松うどん店を開業されました、竹原智則さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パフパフ
どうも竹松うどん店の竹原智則です。
はい、
皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうねなんかね会うたびにお顔が濃くなられている気がして、私もよく何人ですかとか聞かれますけど、何人ですかって聞かれません？
いや聞かれますねもうブラジルでも東南アジア系でもどこでも行けちゃうっていう感じで、学生の頃に普通にちょっと年配の方にあなたは国どこですかって聞かれて、その頃そのふるさとのことを国っていうことさえもあんまり分かってなくて、やべえ顔が濃いから国を聞かれてしまったっつっていや日本なんですけどって言ったら分かっとるわっつって
落語ですねいやでもね、お顔の方はラテン系なんですけれども、うどんは和のものということでね、本当に美味しいコシがあってね、もう喉越しもいいうどんを打ち続けてくれているんですけれども、今日はね素敵なイベントも開催されるということで、いろんなお話をうどんにまつわるお話を聞いてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、いきなり顔の話から始めてすいません時にですね、竹原さんは割と舞鶴に来ることがあるということなんですが、何しに来ていらっしゃるんでしょうか？
お店の仕入れで買い出しによく舞鶴来るんですよ。
あ、そうなんですか。どんなものを買ったりするんですか？
お気に入りのスーパーとかもたくさんあるんですけど、特に舞鶴魚が新鮮で値段も安いので、そういう魚から野菜などを買うために舞鶴によく来ています。
あ、なるほどなるほど。あと何か私の住んでいる舞鶴の西の方の笠地域でも食材を
そうなんです
ゲットされていると聞いたんですが、
西宝寺の有精卵の卵がとても気に入ってまして、それを毎週仕入れさせてもらってます。
で主にそのうどんの上に乗せる天ぷらの素材ですとか、まあ、卵といったものを舞鶴で
そうですね
手に入れているということですね。はい、うんうん、はい、ということで、ただ、まあ、舞鶴だけではなく地元の素材もこだわってね、活用されてると思うんですが、
はい、志賀里やっぱ農家さん多いんで、野菜天ぷらにする、今だとやっぱ舞鶴も盛んですけど、万願寺甘党だとか、あと秋ナスとか、まあ、その季節季節の地域の野菜を天ぷらにしたり、あとおかみの小鉢っていう商品がありまして、季節の野菜使った小鉢料理が一品ありまして、そういうのにも地域の農家さんの野菜を使ってこういう面白い食べ方を紹介したり、こういう食べ方できるんだよっていうのを伝えれたらなということでやってます。
なるほどなるほど。そうですね、毎回行くためにね、その旬なお野菜も楽しめますし、そしてもうなんていうかな、こう期待通り期待以上のねうどんをいつも味わしていただけるというのはね、私も何度もね食べに実は行かせていただいているんですが、うどんの方はですね、例えば小麦粉っていうのはどちらのものをお使いなんですか？
国産小麦を使おうということで、今使っているのは修行した香川のさぬきの夢っていう小麦粉と、北海道のちょっと強力に近いんですけど夢力っていう品種の小麦と、あと福岡の筑後泉っていう、まあ、割と昔からある品種の石臼、それは石臼挽きの小麦粉を使って3種類ブレンドしてやっております。
あー、それはやっぱりいろいろ試した中での配合なんですか？
そうですね、こううどんあんぎゃの最中に知り合いになった粉屋さんだとかありまして、 それでそのそれぞれ特徴があるんで、それを生かしながらあのブレンドして、うん、まあ、今んとこそれが自分の中では結構気に入ってるかなっていうことで、まあ、常にこう変化しながらではあると思うんですけど、今はそういう感じで落ち着いております。
なるほど。まあ、その季節 の, その湿度とかによってもね、同じ小麦でも扱いとか水分調整とかやっぱり毎日違ってきますよね。
そうですね、やっぱあの湿度と気温は非常にあの大きくて、ちょっと湿気が多いやっぱ梅雨時期とか、今の季節の変わり目、今も湿度高いんで、そういう時が一番作りにくい時期で、職人泣かせな季節ですね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
あ、なんかしっとりとしてうどんにはいいのかななんて思
う。うどんはね結構熟成はよくするんで味は良いんですけど、どうしてもこう生地がこうなんていうんですかね、だれやすいっていうんですか、それで麺と麺がくっつきやすかったりするんで、ちょっと注意しないとあのいいうどんができにくい季節ではありますね。
そこがやっぱりなんだ、ただ測って計量通りにやればうまくいくということではない、やはり職人技がそこで光ってくるっていうことですね。
手でこねながら小麦の感じを見て、もうちょっと水分いるかなとか、
まあ、調整しながら、まあ、小麦との対話みたいな。
そうですね。
すごい、やっぱ一つのことをねとことん極めてる人って、私ね本当にすごいなって思うんですよ。飽きないんですかね。
いや意外とねこれよく聞かれるんですよ。毎日仕事してて飽きないんですかって言われるんですけど、やっぱりそのね小麦粉の感じも毎日違うし、あの同じようにこねていい感じだと思って実際生地に仕上げていくと、やっぱり硬さがちょっと硬かったかなとか柔らかかったかなっていう、こう日々違うからやっぱ飽きないんかなっていうのはありますね。
だ、まあ、確かに極めれば極めるほど、うん、まだまだだって思うってよくね、うんうん、はい、本当に名人って言われる域まで行く人ほどそういったね、うんうん、謙虚なことをおっしゃったりするんですけど、まさにその世界ですね、はい、
もちろんまだまだ
です本当、まあ、でも本当何でもの世界でもね、極め出したらまだまだね、きっと、まあ、飽きることないんですね、うん、はい、やればやるほど面白い興味深い世界の一つだと思うんですけれども、もう羨ましいなと思うのはね、その綾部の志賀さんに住んでる方がね、こう今日はちょっとほら田植えの今だったら稲刈りとかね、うん、もう忙しい時に、はい、わっ竹松うどんみたいなとこあったらね、お昼にしたらそこ行って、でまた午後から頑張ろうみたいなこともできて、その地域の方にとっては素晴らしいこう人々の交流拠点にもなってるかなって思うんですけど、どんな、
そうですね、はい、おかげさまで結構やっぱり、交流拠点というか、まあ、人いろんな方が集っていただける場所になってるかなと思いますし、そのさっきも稲刈りの話出ましたけど、もう先日ももうドロドロの格好で何人かの友人が友達連れてうどん食べに来てくれて
もう目に浮かびますわ。
もう玄関入るのも申し訳ないからここから注文するわみたいな感じで
いやでもなんかそういう風景が、やっぱり志賀里で開いた醍醐味ですよね、きっと。
そうですね、
まあ、多くの方にはなんでこのその人の少ないような場所で開くんだみたいに聞かれませんでした。
はい、開業当時というか開業する前は地元の方なんかはこんなところでするなと、絶対こんな見てみろと、人がいないでしょうと、こんなところでうどん屋しても絶対にすぐ潰れるからやめときなさいって言われたんですけど、まあ、僕はなんとなく行けんじゃないかなっていうのがあって、それでやっぱり田舎でそうやって、まあ、こうちゃんと、まあ、他にもお店ありますけど若い人たちがやってる店ってなかなかなくて、あえてそういう志賀里みたいな田舎でお店を流行らせるっていうことができたら、またその後に続いてきてくれる人もいるかなっていう思いがあって、まずは自分がこう行くぞみたいな感じで、
もう開拓者ですね、
はい、
でも本当に今志賀里周辺ってこう麺類街道みたいにできてません？
そうですね、去年蕎麦屋さんもできましたし、隣の、まあ、地域は違うんですけどカフェもできましたし、ますますね、こう少しずつですけど活発になってきてるかなっていうとこはあって嬉しく思ってます。
うん、本当、いや宝ですよ本当に。
ありがとうございます
ね、私の、 あの地域にもね、あのやっぱり飲食店これからそういう志のある方ちょっとね入ってきているようなのでね、でみんなが憩える場所があるってすごく大きいと思うんですよ、
はい、低価格ですからねうちのお店は
それもありがたいですよね、はい、本当
たくさん来ていただこうっていう、
あ、なるほどね、はい、うん、そういう、まあ、あの行きやすさそして親しみやすさ、あのお店もね手作り感があふれていて、はい、非常に居心地がいいんですけれども、あれはご家族で、
そうですね、あの家族とかあのお店の常連さんにもそういう DIY が好きとか、あの自分であのリフォームするのが好きな人がいまして、そういう方に協力してもらって、もういろんな方に携わってもらってあのお店ができたんです。
あ、そういうみんなが関わったからこそこう思い入れもあったり、
そうです ね、
ねより、はい、そこへの親しみも湧いたりして、あ、なんか今スタジオのねもうガラスの向こうで小学生が非常にいい感じで手を振ってくれてます。なんか人を呼び寄せる力を竹原さん持ってるのかもしれません。
嬉しいですね
すごいたくさんギャラリーがいる中でね、まあ、じゃあ後半ですねあのこの、竹原さんのおすすめの、ね、曲を音楽 を持ってきていただいてますんで一曲お届けして、そ後半にねその、はい、人々の交流拠点となっている竹松のんで恒例の大人気のイベントがあるということで、はい、このイベントの紹介を後半お話しいただきたいと思います。本日のトークゲスト竹松うどんというね綾部市志賀里でね開業されて、本当に美味しい美味しいうどんを毎日売ってくれています竹原智則さんを本日はお招きしております。
お邪魔してます。
はい、引き続きよろしくお願いします。さてさて10月の8日8日になんとも面白そうなイベントあるようですね。
そうなんですよ、
はい、ご紹介ください。
はい、うちの竹松うどん店で10月8日の土曜日第5回竹祭りという、竹松うどんの感謝祭を、やらせていただきます。
毎年秋に開催されて、
そうなんです、毎年10月11月の、うちの定休日である7、8、9のあたりで、やっております。今年で5回目となりました。
はい、毎年その他に食べ物屋さんですとかクラフトの作品のお店ですとかいろんなお店が出てるんですよね。
そうなんですよ、昔はね最初の頃は20店舗ぐらいだったんですけど、それが年々増えまして、今もうお店の敷地全部使って今30店舗のいろんな屋台やらあの手作りのクラフト作品のブースが出て、そしてあのステージが特設ステージでライブやらいろんなパフォーマンスがありますね。
なるほどなるほど、とても賑やかにね開催されるようなイメージなんですけれども、今実はチラシを私手元にね持って見ているんですが、ま、なぜか真ん中にタモリさんがいてですね、はい、それでみんな来てくれるかなってマイクを差し出していて、うん、そして聖徳太子さんもいたりとか不思議なイラスト入りのチラシなんですが、
はい、
でそこでこれは一体どういう意味なのかと気になる点が一つありまして、うんうん、今年は左京区のサニープレイスさんがうどん屋をジャック、
うんうんうん、
エチオピア料理が食べられますって書いてあるんですが、
はい、
一体これはどういったことが、
竹祭りの日はうちのお店では、まあ、うどんは通常のうどんは販売してません毎年、それ
ほんまですか
そうなんです、それでお店、まあ、空いたお店の厨房をいろんな料理人さんにジャックしていただいてランチを出していただくっていうのをもうここ数、まあ、最初の頃からやってまして、去年とかはマグロの解体ショーと寿司の販売とか、
マグロの解体ショー、はい、ーすごいですね、ダイナミックな、
そうなんですよ、で今年は京都からサニープレイスさんというエチオピア料理をされているご家族が来ていただいて旦那さんがエチオピア人で奥さんが日本人のご家族で子供さん8人ぐらいいるっていう話聞いてます。
すごいですね、てかエチオピア料理って言われて実は何のイメージも分からないんですけど、どんな料理なんでしょうか、うん、
僕もまだあんまり食べたことなくて
でも本当に
この前サニープレイスさんには行ってきたんですけど、ご挨拶に 一応画像は見せてもらって、エチオピア料理こんな感じだよみたいな感じの、あのチャパティみたいなのが巻物状になっていて、その巻物をこうちょっと伸ばして自分の好きな長さに切って、あのこうプレートに盛られたいろんなおばんざいみたいなのを乗せて巻いて食べるっていうのがエチオピア料理みたいなんですけどね。
なるほどなるほど、うん、まあ、とにかく蓋を開けてみてのお楽しみということで、はい、
なかなか食べる機会ないんで、ぜひ食べに来てください。
いや、ないですね、エチオピア料理って本当、うん、見たことも食べたことないんでね、あのぜひ興味のある方はね、この竹祭り参加していただきたいと思いますが、この他にそのステージっておっしゃってたんですけど、はい、どんなステージなんですか？
まあ、特設ステージで、和太鼓、福知山で中心に活動されている和太鼓ユニットひとつさんとか、あとハンドダンスのテテオさんっていう方、あのお母さんグループがあのすごく人気のあるんですけど、それプラスマジックショーがあったり、絵本の読み聞かせがあったりで、音楽ライブでは舞鶴で活動されているハーモニアスノイズさんとか、シャバジーさんとか、ザ・ファミリーさんが出まして、あ、最後は竹松バンドじゃない、シガサトバンドっていう、シガサトのあのシガサトで活動してる音楽好きがやってるバンドが、あの今年最後ステージ出てきます。
鳥で。ああ、はい、なるほどなるほど。
で、はい、でステージで4時半から最後お楽しみ抽選会もあって、あの素敵な商品もねゲットできるチャンスありますんで、一日楽しめるイベントだと思います。
そうですね、なんか息つく暇のないぐらいなんか面白いことがね、もうぎゅうぎゅうに詰まったね。
そうなんです、
竹祭りでございます。やっぱり竹原さんはその開拓者だっていうお話がさっきあったんですけどなんかこう初めてのことの従りっていうか、
そうですね、
誰もしたことないことをするのがお好きなんだなっていう感じがしました。
はい、子供の頃から結構やっぱそういう目だ、まあ、もともと目立ちたがり屋なんでしょうね、こうやっぱあんま人がやってないことやってどうみたいな感じで、ね、
だってうどん屋さんの感謝祭でうどんを作らないってどういうことなんだってまず驚きましたしね、エチオピア料理店にハイジャックされるというすごい、
ハイジャックじゃないですか、ジャック
されるというものすごい、もうそこからでも本当にかなりの革命的な、はい、イベントだなって感じたんですけれども、ね、ステージも歌だけじゃなくて、はい、いろんな余興、うん、ね、子供も大人も楽しめるような内容になっております。はい、はい、じゃあもう一度ですね、はい、このイベントの開催日など私の方からちょっと紹介させていただきます、
うん、はい、あ、ちょっとあのうどんピック、
あ、ごめんなさい、
うどんピックっていうところもちょっと PR していいですよ、
は
い
は
い、
どうぞどうぞ。
あの例年はうどん販売ないんですけれども、今年はちょっと実行委員会メンバーでなんかしようかいう話になって、まあ今年リオオリンピックもあったんですけども、それにかけましてうどんピックしようと、何ですかそれはっていう話になって、それはまああの竹松うどんで朝一番うどん玉を用意しまして、湯がいた状態のやつを、それをあの前どんぶり持参で持ってきていただいて、本部でうどん玉一玉150円で販売しますんで、それをこうあの10店舗から12、3店舗のあの屋台であのいろんなスープとかあの焼きうどんにしてくれたりとか、タイカレーかけてくれたりとか、いろんな食べ方ができる、コラボうどん の祭典ということで、うどんピックっていうのをやるんで、皆さんぜひですね、あの今年は竹松うどんのうどんも食べ一応食べれるんで、
ごめんね、うどん食べられるんですね、はい、まあ、でも毎年来ては、うどん食べられないのって寂しいね、
湯がきたての麺じゃないんですけども、十分あの品質保証してますんで、
はい、ということでね、やっぱり竹松うどんに来たからにはうどん食べなきゃ帰れないよってお客さんにはね、
う
ん、
これ
は
ぜひうどんピックに参加していただいて、
ね、耳寄りな情報ということで、ぜひマイ丼を持ってきてくださいと、
ぜひぜひ
ね、
はい、
はい、ということで、箸はいいですか、
箸もぜひ持ってきてもらえるとマイ丼、マイ箸持参で、
わ、はい、かりました、はい、皆さんマイ丼とマイ箸を持参してですね、10月の8日土曜日朝の午前10時から午後5時までですね、はい、で4時半からはお楽しみの抽選会が、開かれるということですが、で住所会場でございますが、綾部市志賀里、これなんてい
う、志賀里
町
義一前、
はい、志賀里町義一前13番地、 で竹松うどん店で、ネット検索したら出てきますね。
そうですね、はい、ブログもありますんで詳細載っております。
はい、電話番号を申し上げます。077321-1665 077321-1665 でございます。雨天でも結構ということでございますので、はい、まあ、でも晴れてほしいですね。
そうですね、
はい。 あとですね、通常のね、
はい、
定休日が変わってるんで、ちょっとその通常の営業についてもちょっとご紹介ください。
はい、はいはい、ありがとうございます。竹松うどん店、定休日が数字に7と8と9がつく日が定休日になっておりまして、今日は28日ということで定休日なので、それ以外の日は営業しておりますので、営業時間は11時から15時までやっております。
はい、午前11時から午後3時まで、
はい、
で7と8と9がね、9
がつく日が
だから17とか28とかね、はいはい、7、8、9がついたらお休みということで、
土日とか祝日でも休んでますので、はいはい、注意していただいて、
はい、むしろね土日もたまには休みたいという、ね、
そうなんです。
そういうことでこんな変わった定休日を設定されているという、やはり何でも新しいことをされる方だななんて感心しておりますが、さあもうお時間になってまいりました。今日は1日ありがとう、
1
日というか1時間ですね1時間20分ですね、はい、どうもありがとうございました。ちょっとおせおせになってしまいましたが、は
い。